はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。むしろ私 TMS 東京映画映像学校ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日お相手は、
はい、どうも永山森平でございます。
よろしくお願いいたします。はい、そして本日ですね、スペシャルゲストといたしまして、大谷夫妻を、呼ぶ予定だったんですが、急遽、ちょっとどうしても仕事の関係で出れなくなり、でちょっとまあ今後のことも踏まえた上で、あの中日評論家の新庄勇気先生をお呼びいたしました。
大谷夫妻の代打で、出させていただきます新庄勇気です。本日は私で申し訳ございません。はい、
まだ新庄ですから、
新庄だから ね名前だけはね、
新庄ですからやっぱり、
なんでふさわしいんじゃないでしょうか。は
い、いやーということで、何人も知らない人もいると思いますね。はいはいはい、あの東京ミルクホールの方の、はい、劇団の新庄さんです。よろしくお願いします。
何にも知らない人がいるっていう、もはやおかしいです。東京ミルクホール あの情報発信番組だったはずなのに。
そんなことないよ。
そんなことないの。
そんなことないよ。
あ、そうですか。
こちらもこう単体で動いてる。
単体ね。
単体で動いてる。
独立子会社、独立グレン体ですもん
ね。子会社だから。
子会社というか、
独立子会社。
独立子会社。
なんかあの日立造船みたいな、日立グループでも造船会社でもないみたいな、
ね。もう採算別だから。
採算別ですよね。
はい。
はい。
で、新庄さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
新庄さんはもともと、もともとというか、まあ、中日ファンで。
もともとというか、まあ、もともとを正すというと、これですよ。これのおかげで中日ファンだと。
中日ファンになって、はいはい、今日新庄さんが来てくれた理由は、はい、あの立浪監督の、
そうですね、3年間、
3年間の軌跡を振り返って、はい、トピックストップ5を紹介したいなと、ね、
はい、
いうことで、
2022年に就任になりました。
はい、で私なんかは、ね、言うよりもやっぱ中日評論家の新庄さんからお話をいただいた方がいいかなと思いまして、
は
い、
栄光の3年間の奇跡ということでね、はい、振り返っていきたいと思います。
立浪監督 が、ね、辞任を表明された感じです。
まず辞任を、まあそうですね、
コンパクトにね、
はい、まあ、あのだから立浪監督っていうのもともとレジェンドなわけですよ。
はい、
ミスタードラゴンズですよ、
はい、
ね、竜の希望、はい、もうあの通算二塁打の、日本記録持ってますからね。
すごいですよ。
そうそうそう、チャンスに強い背番号3、
はい、
で、ショートで1年目からゴールデングラブ賞を取るというですね、高卒スタメン、高卒のショートのルーキーでいきなりスタメンを取って1年間積み上げてゴールデングラブを取る、これはもうあの今まで唯一無二じゃないですか。
大谷超えてるよ、ね、
大谷超えですよね。
すごいすごい、
初めから天才だったんですよ。うんうん、でもう最後のもう年まで、うん、もう最後の方はもうスタメンじゃなくて代打の
起用
し
まし
たけどね、うん、最後まで、立派に務め上げて、うん、はい、もう中日この人ありということですね、うん、伝説の選手ということで、うん、で実際その、まあ、あのコーチとか監督経験なかったわけですけれども、うん、ずっと低迷する中日のチーム事情にあって、うんうん、もう次の監督は誰なんだってなった時に、うん、立浪しかおらんってなってたんですよ。
立浪
しかおらんと、
それもファン、ファン、
ファンも、
ファンも
待望の、
フロントも、
もうだからフロントがもともとこうあの中日ドラゴンズって白井政権みたいなと大島政権みたいなちょっとなんか 2個分裂みたいなのがあって、はい、うん、で白井オーナーの時はなんか知らんけど立浪だけはわしの目の黒いうちは絶対に、組閣させんみたいなことで、なんかしら止められて、なんか理由があったんでしょうね。
なんか確執的な。
そうそうそうそう。で、白井オーナーがまあちょっと退任して大島になるってなった時に、これは立浪が来るってなってみんな期待して、うんうん、で、そしてもう期待通り、うん、立浪監督になりますなった時に、うわーなって。
なるほど。いよいよ。
と B クラスでもう10年近く遠ざかってて優勝争いから、う
ん、はい、
これで巻き返し来ると思って我々はもうテンションが爆上がりしました。
うん、そうですね。はいはい、
もう待望の立浪ですね。はい、はい。はい、だったんですけれども、もう1年目2022年ですよ。
はい、
まあ、結果としてはまあ最下位だったんですけれども、まあ、新しいチーム作りということで、まあ、
ね、1年は必要ですよ。それは
コロナもあったしね、
うん、コロナもあったし、う
ん、いろんなね、
まあまあまあいろいろな試したりとか、うん、まあ、若手を育てる時期とかあって、はいはいはい、いろいろあったんですけれども、まあ最下位しょうがないね、まあじゃあ来年から頑張りましょう、はい、みたいな感じだったんですけど、2年目、2023年、
はい、
最下位です。
あ、2年連続。
2年連続。
ほうほう、
2年連続最下位というのは中日の球団史の中で初めてのことです。
あ、そうなんだ。
球団史初の、2年連続最下位。
まあ、それよくないね。
まあ、ね、そうだね。穏やかじゃないね。
そうそうそう。まあ、アップダウンもあって、調子の悪い時もあったんですけど、うん、まあ、B クラスはあっても最下位が2年続くということは今までの長い歴史となかったわけなんですけども、まあ、基本的に中日って、過去振り返ると、まあ、黄金時代があったりとか、恐竜打線とか、うん、まあまあ、 割と強豪チームのイメージだったのが、うんまあ、もう一気に暗黒期の象徴みたいな感じですね、うん、なってきまして、はい、そしてこの迎えた3年目、3年目も立浪がやりますっての時に、我々驚愕しました。まだやるのみたいな、
あんなに待望
待望したけれどもあんなに待望したけれどもまだやるのみたいな感じで、
なるほどね、
もう、あれですよ、去年のファン感謝で大体いつも11月の下旬ぐらいに行われるんですよ、どのチームが、
はいはいはい、
ファン感謝ね、ファン感なんていうのももうあのペナントレースも終わってますし、はいまあ、今年お疲れ様みたいな、まあ、なんかあの結構ね お客さんを楽しませる、
はいはい、あのゲームやったりとか
三輪車レースとか、
はい、いいじゃないですか
楽しいね、
和やかなムードで ね行われてて、まあ、最後に一言監督が挨拶して、はい、じゃあ来年も頑張っていきましょう、はい、わーみたいな感じで終わるのが常なんですよ、はいはい、最後の辰巳監督がスピーチしてる時に、はい、辰巳やばなーとかつって
あ、ファン感なのに
な、やめろーくたばれーとかものすごい罵詈雑言が飛びまくってて、
言ってみたら忘年会みたいなもんですよね
忘年会で忘年会で社長に生卵をぶつけてるみたいな、うん、そう異常な光景が、
うん、株式主総会じゃないんだからね
あのちょっと余談ですけどはいはい、はい、あの今ベイスターズの三浦監督っていうのは一時期フリーエージェントで阪神に行くっていう話があったんです、はいはいはい、
選手時代ですか、
選手時代、はいはいはい、だけど、それこそファン感謝デーで、まあ、本人はもう心の中で阪神に行くって決めてたんですけど、はいはいはい、ファン感謝デー、まあ、仕事だからね、はいはいはい、出たら、はい、もうファンが何十人何百人と泣きながら、はい、頼むから出てかないでくれと、
なるほどね、
横浜ファンがですか、
はいはいはい、でそれを見た三浦もやっぱ思うところがあり、
男気にね、
はい、で来年結果どうかは分からないけど、はい、俺はこのチームで骨はうずめよって思うみたいな、で、はいはい、結果今も監督をやられてるっていう、
もうミスターベイスターズみたいな、
ね、っていうぐらいやっぱファンとの交流が図れる場所なんですよ、そこでもう一度なんですよ
立浪やめろーっていうこだまする
怒号が飛ぶわけないじゃない、
ファン感謝デーしかも
ファンが感謝してないじゃん、
もうスタンドはファン感謝デーだから敵チームとか西田もうね、うん、あの観客はいないですよ、みんな全員何万人いる、ね、全員ドラゴンズファンですよ、うん、
しかもそこにわざわざ行くってことは相当なファンですよね、
相当なファンなのにもうドラゴンズのことを思いすぎて立浪を殺したいみたい なんかもう
何があっただからこの3年間の間を、はい、に何があったか教えてもらいたい、
そうですね、何があったかを
だ、はい、ビリビリ5位
ビリビリ5位、いやいや今日の時点でねビリなんですよビリビリビリだから3年連続、うん、もう球史に残る3年連続最下位が見えてるんですもん、
それあまだ確定にはなってないんだ、
そしてこの後、5位のヤクルトも3連戦、はい、広島3連戦あるんですね、はい
はいはい、
で、
広島弱いぞ今、
広島弱いでしょでもで中日は、ベイスターズと
3連戦が強いぞ、ベイスターズ
ベイスターズに対してもうここずっと負け越してるんですよ、天敵なんですよベイスターズ、
それはそうだ、ということは3年連続ビリーの可能性もある、
見えてる、濃厚ですね、
でおなじみの立浪さんのこの3年間の、はい、トップ5、
これをね、はい、ベスト5形式で立浪さんが残した
功績、これは楽しいよ、
お伝えしていきたいと思うんですけれども、
ね、振りが長えな、お
い、まあ概要ですからね、
はい
はいはいはい、
じゃあまず
第5位、
第5位、
はい、5位はですね、はい、昭和の野球観は現代野球に通用しないということを教えてくれました、はい、これですね、立浪監督、まあ、コーチ経験とか、うん、まあ、なく、うん、まあ、いきなり監督になったみたいな感じで、でも、まあ、たまに臨時コーチみたいな感じで、はいはいはい、打撃バッティングちょっと教えに来たりとか、うん、その程度はあって、まあ、解説者とかはやってましたが、はい、が来たんですけど、うん、まずですね、立浪監督の、はい、采配の基本方針、
そうですね、
はい、右投手には左打者をぶつける、はい、左投手には右打者をぶつける、これはまあ、昭和の野球のセオリーなんですよね、
左右
、ね、まあ、よく、はいはい、まあ、右投手は左バッターの方が球が見やすい、はい、リリースポイントが見やすいとかね、うん、あって
よく言いますよね、
よくありますよね、うん、ただ実際を見ると意外とそうでもないっていうのがあって、まあ、そのバッターごとに例えばまあサイドスローな投げ方もいろいろ千差万別あり、で、
まあ、
バッ
ターの、まあ、言い出したらきりないけどね、
そうそうそう、アプローチの仕方とかもあって、うん、右打者だけど右投手に抜群に強い選手とか、うんうん、まあまあいるわけですよ、う
ん、技術もどんどんね、うん、毎年上がってきますし、ね、
誰々に対してはなぜか強い選手とかあったり、はいはい、まあ、それはその辺ね、はい、データになってるわけですけど、まあまあ、まあそれがあっての、うん、代打だったりとかその日の先発を見て、はい、オーダーを組んだりする時の基本方針は、まあ、
左右病、
はいはい、そして、ノーアウトのランナーが出たら、必ず送りバントで進めるべしっていう、
当たり前じゃないですか、
それは僕でもよく、
だから初回 先頭打者がヒットを打ちました。でノーアウト一塁ですよね。そしたら2番は送りバント。これは、まあまあ基本野球のね基本としては、そういうことになってると思うんですけども、これ基本的にあのアマチュア野球までの話で2番最強理論みたいなのあるんですよ。
だから2番大谷だもんね。
ね、大谷だったでしょ。エンゼルスの2番大谷だったじゃん。
川井は送りバント
それが昭和なんだ。昭和野
球そうか、昭和か、あれも
だから
昭和なんだよ。だからそれは
今の統計
川井が悪い選手じゃないんだけど、そう、まあ、今の考え方だと
ね、ゲームの進め方とかも結構変わってきてるわけですよ、はいはい、もう1番が出たら2番で、連打で続いてどんどんチャンスを広げて、うん、で、まあ、なんなら2番でもホームランが出たらその初回で、ね、2点が入ったりとか、
そうだよね、ベイスターズ2番巻きだもんね、
ですよね、うん、2番に強打者を置くみたいなのが結構今強いのに、うん、で、2番を送りバントみたいなですね、うん、もう本当に2番に村松、海斗選手っていうですね、はいはい、若手の、まあ、3年目ぐらいなんですけども、抜群に打って、あとヤクルト、あ、神宮球場での成績が、打率6割6分7厘とかですね、ちょっとえげつないあの、まあ、はまればものすごい打つ選手がいるんですよ。その選手2番に入れて、で連続安打の、伸びてたのに、2回バントさせて、しかも2回目、併殺になっちゃうとですねあの調子とか見ない、2番はもう送りバント。
でもあれだって新庄君も大好きなさ、ミスターベースボールあるじゃん、
野球ミスターベースボールあるね、
はいはいはい、星野選手とあれも最後だってあの外国人バン打者が主人公が最後
主人公ね、
バントしてたよ、
はい、あのさよならさよならツーランスクイズ、さよならツーランスクイズ。
でもバント重要じゃないの、違うの。
バン、あれはバントが大事っていう話だったんですけど、うん、い
やも
う
でも相対的に見ると
どんな流れになっても初回の一人目が出たらもうバントって決まってて、ワンアウト献上みたいな感じになってるんですよ。
なるほど、
そうそうそうそう、
今それやっちゃダメだ、もう時代遅れだと。
確かに先頭近本出たら五分五分だもんな、うん、でもバントする時もあるし、
うん、なんで近本なら走らせりゃいいじゃないですか。
そう、走る時もあるし、ね、なかなか身内で進塁させる時もあるし、そうそう、確かにその時点で3パターンあるもんな話、
ね、
はい、
でバント大好きなんですよ、やっぱりバント大好きで7番打者とかにバントさせるんですよ。7番打者バントさせたら次8番打者じゃないですか、う
ん、7番より打たないじゃん
8番、そうクリスチャン・ロドリゲスとかって、まあ、なんかもう全然打てない、打率1割台の7
番より打たないやつが8番
なのに、だからその回の先頭が7番打者だとして、あ、6番打者だとして6番の選手が、まあ、ヒット打ちました、はい、おそしたら次のバッター、はい、バントやってバントさせて、で8番で9番ピッチャーじゃないですか、うん、8番9番なのにそこでバントさせてどうするんだみたいなで、バン凡退みたいな、ね、結構あるわけですよ、はいはい、だから多分将棋だったら一手先しか見てないみたいな
感じですね。あ、はいはいはい、とりあえずバントしときゃいいみたいな、
みたいな、はい、あとは勝ったら自分の手柄、負けたら選手のせいっていうスタンス
一番きつい上司だね
これはまあ試合後のコメントとか見てると顕著なんですけどね、
うん、あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、だからまあ、昭和の野球家というかですね、はい、まあまあ、あの監督がすごいからあのチームす強いんだみたいな、はい、結構あったじゃないですか、もう監督がチーム代表みたいなのを、なんていうんですかね、とにかく自分が支配したがるというか、自分が前に出たがるというか、で負けた時の責任はあの選手は支持するときにやるみたいな、ブチブチ言うっていうっていう感じですね。
でも、はい、あれですよ、たまたまね、臨時コーチ時代の映像を YouTube に残ってるのをこの前ちょっと私見たんですけど、はいはいはいはい、選手とね、楽しそうにしてましたよ。
あ、ニコニコしてましたか。
してました。タスナミさん、タスナミさん、こいつ全然挨拶しないんですよ、うん、挨拶をしないのはよくないぞみたいなこと挨拶は基本どころみたいなこと、はい、もう挨拶してます、挨拶してますみたいな、
PL 応募
ちょっと軽いコント集で、和気、はいはい、あいあいとしてる、はいはいはいはい、なんかすごい平和な時間が流れてるなみたいな、はいはい
は
い、
ガチで担任になってみたらやべえやつ
そうそうそうそう
よくあるタイプだ ね、
あります
ね、学校でね、
練習中の映像とかで、去年までいた伊藤康介っていう外野手がバッティング練習したら、うん、伊藤、水飲むなよって言ってニコってするって疲れても水を飲むなと。
あ、まだ水飲んじゃダメなんだ。
ダメらしいですね。あ、なんか多分冗談なんじゃないかっていう話なんですけど、辰巳の目がマジだったから冗談じゃなかったらどうしようみたいなって
辰巳さんだとね、ちょっと
本気で言ってる可能性ある
可能性がある。どっちだかちょっと
やっぱ PL 出身だからね、やっぱりもう
水飲んじゃダメ時代の選手ですから ね、 ね、
はいはい
はい、とかですね、はい、
なるほど、
はい、
そう、昭和感がすごいと、
は
い
は
い、
昭和感がすごい、
はい、
昭和の野球感はもう現代野球に強い、まあ、実際それをやり続けて、はい、再開再開、
はい、
再開です
から、はいはい、
じゃあ4位、
はい、
ネオ選手投手転向、はい、これ2022年はい、就任1年目かな、はい、あったんですけど、ネオ・アキラ選手という、はい、その前の与田監督、あ、じゃあ、森重監督の時かな、はい、が、ドラフト引き当てた選手で、もう期待の星でした、大阪桐蔭の優勝メンバーで、最後ピッチャーでね、締めて、はいはいはい、で、ショートだったんですよ、はい、ショートもできて、ピッチャーもできて、はい、で、バッティングもピッチングもどっちもいけるみたいな、はい、すごい、だから、大谷の再来みたいな、二刀流のでもいけるんじゃないかみたいな。はいはいはい、いた大型野手だった、はい、もう1年目から応援歌とか作られて、
はいはい、
そう、波動を極める男を今だ見せてやるね、
いい
ね、
歌わなくていいって、はい、
そうそうそうそう、はい、まあまあまあ、でも、まあ、ルーキーだから、まあ、そこまで活躍してなかったんですけども、はいはい、もう期待の星ですよ、はい、育てればもうこのチームを代表する選手になるみたいな、うん、なったんです。
いや、でもそれぐらいの期待度はありましたね、はい、確かに、本当球界を代表する選手になるんじゃないかっていう、
そうそう、ゴールデングラブ
のことが、すごい逸材ですよ、
うん、京田選手っていう、うん、まあ、あの大型、ショートがいたんですけど、はい、その京田の次を、はい、奪うんじゃないかみたいな感じで期待されてたんですけど、まあ、なんていうかな、どっちだったかな、ピッチャーもできるんだったらピッチャーとして使った方がいいんじゃないかみたいな話がちょっとちらっとあって、はい、あの与田時代に、
はい、
まあ、ちらっとあってピッチャーもやらせてみたんですけど、いや、 やっぱり野手で使った方がいいってなってて、で、野手で行こうってことになって、はいはい、まあまあ、二刀流はちょっと一回忘れましょう、
はいはい、
で、与田、で、辰巳監督になった時に、
うん、
まあ、あの野手でちょっとくすぶってるけど内野でやらせてみて、で、ちょ、じゃあ外野もやらせてみよう、外野いいね、肩も強いし、じゃあ外野で固定して打撃伸ばしていこうっていう方針になったんですよ、うんうんうん、それが、なんかちょっとやっぱり内野手薄になってきたから、もう一回お前内野やれ、ショートやれって言って、
あ、で、外野から内野に転向にもされてるんだ。
そう、内野やって外野やってやっぱ内野やれって言った後に、その後、はい、内野守備走塁コーチの荒木コーチの、うん、そう、荒木コーチに相談もせず、うん、お前は明日からピッチャーやって言って、投手に しました。
あ、それは辰巳先生が、
辰巳先生の独断で、
お前は明日からピッチャー、
お前は明日からピッチャーでやるんだよ、やるんだっつって、はい、そっから、レギュラーに定着できておりません。
ネオもだって何年目よ、もう
5年6年目とかですかね、2019年からだったので、
そこまでコンバートさせられまくるときついよね。
きついと思いますよ。
多分同い年ぐらいの阪神才木くん12勝してます。そうそうそう、今年、
ね、
メジャーも見に来てます。
新庄君的にはその人はどう育てるのがやっぱり良さそうだったと思う。
いや野手で良かったと思うんですけどね。あ、でも、まあ、確かにピッチャー足りないのも事実ではあるんですけど、最初から何かに絞って、
まあそうね、
集中して育てれてれば、もうこの 5年目、6年目だったら、もう
小学生じゃない
んだよね。今年もだってピッチャーやらせて、でも、なんか敗戦処理みたいな感じの使われ方で、
ね、先発で出ましたね。
あ、出た、先発で出
はいるんだ。ずっと先発やってて、で、まあ、調子上がってきたから、やろうって言って、
一軍でも先発で投げた。
一軍先発一応投げましたね。あ、まあ、炎上しましたけ
どね。じゃあ、ダメじゃねえかよ。
おお、だから完全にくすぶってる案件ですよね。
だから配線処理の使い方だったらそれはそれでいいんだけどさ、
はいはい、それはそれでもいいんですけどね、うん、もう一軍ずっと帯同させて、
うん
うん、でもいいんですけど、やっぱり先発で見てるから炎上したらすぐ抹消っていうんで、なかなか一軍で投げる、
じゃあ球界の主砲ネオ君を塩漬けってことですね、
はい、塩漬けですね、まあ、他にも塩漬けされてる選手はいっぱいいるんですけど、まあ、だから森重監督が種だから低迷はしてますけど、僕がまあ応援し始めた2018年当時監督だった森監督が種をまいて、で、与田監督が、芽吹かせた作物をですね、根こそぎ引っこ抜いて枯葉剤をまいて、ビッグモーターみたいな、ビッグモーター、
ビッグモーター状態にしているのが辰巳先生
なんですね。もうそうですね、柳、大野とかっていうの左右の大エースがいたんですけども、球界代表するの
いたね、
2人とも肩壊してですね、
うん、
もう今全然ですね、
いないよね、いないことで行方不明になってるよね。
一応一軍でも投げてはいますけど、うん、全然勝てなくて、はい、ありましたね。はい、3位、
はい、
代打溝脇、近藤、晒し投げ、マシンガン系統などに代表される名采配の数々、名采配なんですよ、名采配、
なんかそれはちょっとニュースで見たことがあるような気がしますね、は
い、もうまあね、今までの話の中でもちらちら出てきましたけれども、はいはい、まあ本当にこのね、いろいろあるんです、
はいはい、
例えば、まあ、最多アンダータイトル争いをしていた、岡林選手っていうのが
います、はいはいはい、
1番センター岡林なんです、
はいはい、去年か、
そう去年もだし一昨年もなんですよ、うん、一昨年は、最多安打のタイトルを取りました。
そうだよね。
で去年も最多安打タイトルを狙
ったけど、なんで中日にこんなちゃんとしたやつがいるんだろうと思ってたの。
これは与田監督のあの芽吹かせた最後の
勝負
の、そうルーキーで、まあ、あのドラフト5位入団でで、まあ、最初のうちはマリーだったんですけど、2軍で辛抱強く育てた結果、うん、コンタクトの才能が開花して、うん、で、1番のリードオフマン、大島の後継者みたいな感じですね、うん、はい、育ってきて、うん、で、そう、もう20歳で最多安打タイトルを取る、
はい、素晴らしい、
すごい、素晴らし い, らしい。
去年も、まあ、最多安打取れなかったんですけど、連続試合安打記録を29、球団の連続安打記録更新してですね、はい、期待の星だったわけですよ、うん、その、連続安打タイトル争いをしている最中のですね、はい、岡林選手にバントさせるっていう
伏線回収、
バント好きだ、ね、
バント好きだから、
バント好きだね。
そうそうそう、ピッチャーだ1番ね、はい、岡林が多いんですけど、はい、ピッチャーの打順の時に代打を出して、はい、でその代打の選手が
打った
あの、ね、二塁打とか、
うん、それはいいじゃん、それはいいじゃん。
したら岡林だから、まあ、ヒットの確率が高いわけですよ、うん、普通に打たして1点入ればいいじゃないですか、うんうん、なぜかバントさせて三塁に進めるっていう、
なるほどね、で2番が打たないです
よ、ね、そうそうそう、
2番バントしか打たないよね、2番バントしてん
だもん、そうですよね、とかなんかちぐはぐな采配とか、うん、あと代打溝脇ってのがあるんですよ、
代打溝脇
ってのがあって、代打去年までいた溝脇隼人選手っていう、
これさっきから距離出てくる、去年までいたっていうのが多いよね去年までいた、去年まで
今年はいなくな
ったね、
去年までいたワード多いよね、
去年までいたワード
多いですけど、溝脇選手
がですね、はい、これ2023年7月25日の話ですね、はい、まあ、他にもいろいろ代打溝脇があったんですけど、一番これでかかったのがここですね、DeNA との一戦でした、はいはい、2点差で、最初4点取られて、最初のピッチャー先発炎上だみたいな感じで、でも2点追いついて、うん、最終回で2点差になったんですよ。で2アウト満塁、
もう4対22アウト満塁、あ、1打同点だね、
1打同点で、うん、もう長打が出たらサヨナラのチャンス、うん、ここでですね、登場したのが鵜飼選手っていう、まあ、この選手も若手なんですけれども、うん、結構一発を期待されて、うん、入団した選手なんですけど、なかなかこう 1.5 軍みたいな感じです、ね、うん、2軍では結構打ってるけど、1軍に出たら、なかなか活躍できないみたいなのが続いてて、でこの時たまたまスタメン登録されて、はい、でちょうど回ってきて、でこの大チャンス、2アウト満塁、1打逆転サヨナラのチャンスで、うかい、お前は男になるってここで結果を出したら、お前はこの後の未来が明るいって、うん、みんなもうスタンドうわーって湧いて、はい、うかいけって言ってるとこで、ライダー、溝脇、みたいなって。溝脇選手っていうのはもう、本当に、なんだろうな、守備固めみたいな選手
だよ。ああ、まだ、あの、守備に特化してる選手
だよね。内野の守備固めみたいな選手なんですけど。
そんなに、打撃の方はそんなにっていう。
1割台でした、うん、その時打率、で、うん。で、
まあ、ただ、うかいがあれでしょ、怪我とかしたとか、そういうこと
は全然ない。確かに鵜飼も打率1割台だったんです
けど、まあ、長打がある分、はいはいはい、
ただそうその、相手投手、右バッターだったんですけど、ああ右バッターに対して鵜飼選手は、右打ちなんですけど、めっぽう強いと、
うん、あ、はいはいはい、
で、溝脇選手は左打ちなんですけど、ね、なぜか右投手は全然打てないっていう選手なんですよ。左投手の方が強い選手、うん、でも辰巳監督はここは右の、なんとかやから左の溝脇やって言って、溝脇って言ったら、ああ
この右左業務がここで聞いてくるんだよね。
右左の結果とかはあの多分見てない
んで、見てないんだよ、はい、相手が右だからみたいなローンなんでしょ。
はい、そこで溝脇選手は、3球目をのフォークを打ち上げてセカンドフライでゲームセット。これだから采配ミスではないかと言われるのの代表的なパターンです。代打溝脇っていうのは未だに何十年残ってますけどね、はい、あとあれだ、近藤晒し投げってのもありました。
近藤
蓮選手っていうあの育成から入った選手、はい、ピッチャーがいて、うん、で、なんとか、2軍で結果を出して、1軍の登録をつかんだと。
いいじゃない。
この時ですね、チームは、もう敗戦濃厚で、
うん、
もう結構打ち込まれてて、うん、もう最後の1イニングちょっとお前敗戦処理やってこいと、うん、今度に行かせる。で今度なんとか2アウトまで取るんです、あ、2アウトまで取るんですけど、まあ、ちょっと内野の守備の乱れとかあって、まあ、失点もしてて、なんとか2アウトってあと1アウトっていうところで、うん、ボコスカに打たれてですね、10失点しちゃうんですよ。その間
1人で
1人で
その間1人で10失点、
はい、1イニングで、はい、
2アウトから1人で10失点、
9回のもう2アウトですよ、近藤の62球、1 1イニング62球ずーっとバカスカバカスカの DeNA
ずーっとから1人で10失点
これちょっとニュースになってました
ちょっとなりましたね
プロ野球でそれはないでしょ、ね、だってさすがにもう高校もダメなんだけどその前に交代でしょだって
もうそこまでダメだったらしかも途中でもうデッドボールとか当てちゃったりとかして、
うん、もう全然心折れちゃってる
じゃん、ね、もう心も乱れてるし、うんはい、もうだからそこでもう深々と、ね、帽子を取って、はい、で、お辞儀してもう完全にメンタルいっちゃってるのが、はい、もう誰の目に見ても明らかなのにもうあの笹見香の
一フレも動かない
なるほど
キレ切れ気味切れ気味ちょっと切れ気味
こうですよプロなんやからそれ抑えて帰ってこいみたいなことなのかもしれないですけどそれで近藤にそこまでやらしてしかももう肩酷使してそもそも中継ぎだからそんなに投げるように作ってないわけじゃないですか、うん、なのにもうだから
60何球って中継ぎの投げる球じゃないよ、ね、
だからその時にあとは勝ちパターンの選手投手しか残ってなかったからそれはちょっと出せなかったみたいなことを後から言ってるんですけどいやでも1人1球もう打たせて取ればそれ終わりじゃないっていう
そもそも勝たないんだから勝ちパターンも何もねえだろ
う、ないもう敗戦処理の敗戦処理でもう終わらすために救援ですよもうまさに、う
ん、みんなの終電だってあるわけだ
し、ね、終電だってあるわけだしそうだからもう最後もあの横浜ファンの人たちも頑張れとか、はい、でイニング終わったら拍手したり怒ったりとかもう惨憺たる状況
です近藤君はその後元気にやってんの
その後翌日抹消されてですね、うんポール間抜走200本っていうやつです
ねまたその後一軍ちょこちょこ投げたりしてんの、
その年は、登板ありませんでした
そのまま
行方不明挽回のチャンスすら与えないという
なんかあれだよね、OB の人とかもあれはひどいって言ってたよね、はい、
そうそうそ う, そう
なんかその後のね、なんか
もうよほど腹に据えかねたのか
打たれるのはしょうがないけど、まあまあ、みたいな
その試合に投げてた
懲罰当番だね
その試合に投げてた救援投手、他にも近藤を入れて4人いたんですけども、
うん
うん全員抹消してさらには1人は無失点で切り抜けてた岡野雄一郎選手の投手っていうのがいるんですけども、うん、その人も抹消して、しかもその年のオフに、解雇ですめちゃくちゃ有能な
無失点なのに
無失点だからもうあのビハイン
その試合のことしか覚えてないんだから、うん、もうね
無失点だ
ったのに、ね、そこに出た人がみんなやらかしてると思っちゃうんです
ね全員もう連帯責任みたいな、はい、まあその岡野選手は今中日でスカウトやってますけどね
いいね岡野じゃあまあ岡野がまたいいか
ありますけどもねうんあと1人4人投入のマシンガン系統とかですね、はい、すごいですさっきまでこんなに勝ちパターン温存みたいなことを言って近藤一人をあの鬼のね、扱いであれしたのに
あれはどうなの抑えのさマルティネスはやばいじゃん、はい、
ライデン・マルティネス
じゃあすごい
すごい
いいピッチャーがいるんですよ
とんでもない
ピッチャーがいいピッチャーがいる、うん、いて、はい、もう出てきたら3分で終わるんですよでもう本当にいや全然すごいいいピッチャーだなと思ってるんですけど、はいね、同点で出さない契約になってたのあれは
同点で出さない契約っていうかいやそんなこともないんですけど
でもなんか途中からさそのなんか密約みたいなのが崩れてってない、うん、なんかシーズン当初はなんかそれを固くなり守っ てたんだけど、
まあ、だから勝ちパターンの抑えでって こと
ですよねだけ だけど途中から同点の9回もなんか投げさせられて、
う
ん
は
い、で10回の延長とかも投げ10回の時の顔、うん、なんか顔色が悪いのよっていう
まあ、買いまたぎはあんまないと思うんですけど、はい同点で 0-0-0-0 で来て9回の裏になぜか抑えの切り肌の マルティネスを切ってで10回で勝ち越したけどその裏を抑えるピッチャーがいなくてあの祖父江とかが投げて一発浴びてサヨナラと
かそれはマルティネスはもうちょっと機嫌悪くなるよ
長期戦を見越して温存しとけよと最強のピッチャーの切り札を置いとけよとかって思う
マルティネスなんか打てないからだって1人で今年は30何セーブ上げてるじゃん
40セーブ超えました41回目かな、ねはい、
だって50勝もしてないのになんで40何セーブしてるんだよ
本当ですよだ勝ってる試合ほとんどマルティネス
が勝ってる試合全部マルティネスさんが、
ね、ライデル・マルティネスさんが、
はい、がやってくれてるのに、はい、なんか扱いが時々雑な時あるなっていうのは、
まあそこに結局尽きるんじゃないですか雑っていう
雑とにかく雑まあまあまあ他にも名采配で言ったらまあ得点圏での逆方向アプローチみたいなあの塁が埋まってきたらそれこそバントだったりとか、うん右打者だったりセカンド方向に打てとかって閉鎖になっちゃったりとかがあって、うん、とにかくスリーランとか満塁ホームランってほとんどないんですよ立浪政権になってからそれなんでかって言ったらもう
パンないんだ。
そう、あのランナーが2人以上溜まったら、溜まったらあの逆方向アプローチとかでもう閉鎖になったりとか。
まあ野手にもよるけどね、まあ、それね、
ガタ落ちするんですよ。とにかく得点圏打率が低いみたいなこと言われてるのはそれは多分アプローチのせいで、もう好きに引っ張らせて打たせればもうあの自由に打てって言えば得点取れるような選手が揃ってるのに、
バントとかや
る、動こうとするんですよ、うん、とにかく得点圏にランナーが来たらよし、あわしの出番やみたいな感じで、じゃあ代打とか、あのより調子の悪い選手を代打に出したりとかするんですよ、ね、とか
やっぱ自分がやりたいんだろうね、なんか
自分がやりたい
選手に任そうっていう気持ちがないんでしょうね。
とにかくだから天才すぎて選手の気持ちがわからないというか、うん、わし全知全能みたいな、はいはいはい、ところが3年間
来てしまった。まあ、確かにね、あのアントニオ猪木もそうやって選手をダメにしたんだよねそれもあるんだ
よ。そうかも、
猪木の話とちょっと似てるね。
いや似てる、やっぱあの人はやっぱ自分の人だったから、うん、せっかくあのそれこそ藤波、長州、はい、前田明、うん、どんどん、はい、スター候補生が上がってきたのに、ね、もうこいつらに任せればもう世代交代も済んで、うん、もう長く新日本プロレスがプロレス界を支配できたのに、うんうん、あいつらが育ってきたら俺がやるじゃいって言っちゃった
よ。よもう
そこでなんで、ね、あの、アントニオ猪木とマサ斎藤が戦っちゃうかなっていう
感じがします。
いいんだよあんた二人はもう隠居してっていうのがあ
った。見た見た。ガリジョ見た見た。ガリジョ見てた見てた。
それに似てるなって思っちゃった。
そんな感じですよ、ね。
ちょっと確かに似てるね、構図が。
そう。だね。
そうだからドラゴン
30年経ってもまだそれだ
からドラゴンズの選手たちにとって相手チームとか以上に戦わなければいけない存在がチームの監督なんですよ。
そうだね、
監督を戦わないといけないっていうのがあって、はい、そして、
はい、
第2位でございます、
はい、
こちら第2位、令和の米騒動ですね。2023年
これは話題になりましたね。
話題になりましたね、これ、はいはい、2023年の出来事です。去年の夏、
はい、予言してたね、今年本当に世の中は米
がなくなるっていう
なってしまったんだけれども、
先取りですよ、
うん、よかったんじゃない、逆に、
逆にね、
米食べれなくなっちゃってたんだから今これに備えたっていう先見の面があったのか
もしれない。予行演習ね、はい、令和の米騒動何があったかというと、はい、要は辰巳監督が、試合前に米を食うなって言って、はい、選手に米を食べさせなかったんです、うん、これとですね、まあ、ことの発端から言うと細川選手っていうのがですね、うん、横浜から現役ドラフトで来たんですね、
はい、
でその細川選手は横浜時代は2軍でくすぶってて、まあ、大砲候補って言われたけどなかなか打てなくて、だったんですけど、中日に来て和田バッティングコーチの指導を受けたらめきめき開花してですね、今もう4番を打ってる、
素晴らしい選手、
素晴らしい選手、
移籍がプラスになった、
プラスになった、素晴らしい例なんですけども、彼がですね夏場でちょっと調子を落としてたで、ちょっとご飯食べ過ぎで動きが鈍ってるから、ちょっと一回ご飯抜いてみようって言ってですね、はいはい、ご飯を、ちょっと抜かしてみたと、辰巳監督の、あの指示で、思いつきじゃないわ、はい、指示で、
はい、やったら
辰巳監督が一回ちょっとご飯の量を、はい、ご飯をちょっと、はい、抜いてみたら、はい、って言ったら、うん、調子が上がったんですよ。
なるほど、
細川さんの、
はい、おほな他の選手もこれ米食わさへんかったら調子出すんちゃうということでですね、炊飯器を撤去試合前の食堂からちっちゃいおにぎりのみ支給もうだから選手たちはまあね、体を動かす、まあまあ、スポーツマンですから、もりもり食べる人は
います。俺が以上に食べないと、
そうそうそうそう、
いチームについてるシェフみたいのもいるでしょ、う
ん、栄養士さんとか、
栄養士さんとかね、
だから これをこれだけ食べさせればみたいな風に考えて、
この人は少なくして、うん、この人はもっと食べさせてっていうの
も、まあ、ありますよ、ありますよ
ね、まあ、食が細い選手もいればいっぱい食べる選手もいる、
そういうのも全部なかったことにして、
全員お前ら米食うな、
なるほど、
でも食堂にしばらくお米はありませんっていう張り紙貼られるっていう地獄のような時代ですよ
これで PL だね、 PL
夏場の PL なんだろうな、
夏場の熱中症とかね、夏バテでしんどい時期にこの仕打ちですよ。でそれに異を捉えたのがさっきのライデル・マルティネス選手投手ね、
あの素晴らしい、素晴らしい抑えですよ、
そうですね、試合前に米食わなかったら力が出ませんっつって
外人に言われるんだ
よ。マルチス何人だっけ、
キューバ。
キューバ
人
に言われるんだよ。
言われて。
主食米じゃないだろ、あいつ。
ほな、じゃあピッチャーだけは解禁やって。ピッチャーだけは飯食えると。
あ、マルチスは食えるん
だ。でも野手は引き継ぎダメだと。
なるほど。
いうことでですね、これは多分、確かシーズン終了まで続いたような気がしますね。
あ、そう。
はい。
褒めくれないのはきついよね。
で、OB のですね、平田良介選手の証言によると、はい、細川と福永裕樹選手ですね、うん、2人 の、まあ、あのチームで1番2番 の、うん、あのよく打つ選手ですよが、試合の2時間前ぐらいにバンテリンドームでお山盛りのご飯を食べてた、うん、そしたら立浪監督が通りかかって、そんなに食べて動けんのかという、うん、動けますって即答したと。ほんなら結果出せへんかったら分かってるやろなと監督が発砲をかけたと、はい、その試合で2人があんまり打てなかったということで、監督が判断でよしこんなのお前らお前らっていうか、あの連帯責任で全員米なしやってなったというのが真相だと。
それにしたってね、
連帯責任好きですよね。
軍隊式だね。連帯責任好きだ。誰かがミスったら全部同じっていう。
同じと。PL 学園ってそうだったんだろうな。
マルチネスかわいそうだな。多分一番割り食ってるよね、マルチネスが。
ねえ。だからちょっとやっぱり、投手陣は米が食えるから、あいつら米食えるみたいな感じで、野手と投手陣の間でちょっと溝ができる。チームの中ギスギスしちゃう。米のあるなしで。
しかもそれも政治的な部分じゃなくて、ご飯が。
個人的な思惑でしょ、監督の。
そう。
すげえな。だからオフの戦後じゃん。
オフの日とかは、涌井さんが若い選手みんな連れて焼肉食べに行って、おお、今日は米食い放題だっ
ていいぞ、ライス大行けみたいな。
行け行け行け、何ぼでもお代わりしろっつって。うわーっつって
涌井申し訳ねえな涌井
すげえな
とかはやってたらしいんですけどね、うん、試合の日はとにかくお米が食えなかったという。
今の日本ででも米食いたがる食えなくて辛いってなかなか
ない
よね
ないよなかなか
なかなかですよねそういう、
米騒動
やっぱ米騒動、
まあ、はい、それは本当に今年を予言してたのかもしれない、はい、本当に ね、
はい、そして栄えある第1位
はい、
これですね、今年の、出来事です。
お
2024年8月13日、ヤクルト戦で、乱闘阻止。
お
ぉ。これが1位です。
いいじゃん。乱闘阻止いいじゃん。
全部いいことですよ。
基本的に。全部そう。
基本的にそうですよ。乱闘阻止。これね、ヤクルト戦、僕が見に行ってた試合の次の日だったんですよ。はい、だからそれは見れなかったんですけども、これはですね、確か、最後も9回ぐらいかな、ヤクルトの選手に、当てちゃうんですよ。デッドボールを。
あ
デッドボール当てちゃって、で、うわーってなっちゃって、で、当時、当てたピッチャーはすいませんみたいな感じで帽子取って、で、まあ、当てられたバッターは一塁に歩いていく。その時に多分、大西外野守備走塁コーチかなんか、はい、あなんかヒットもただで出られてよかったなみたいなことを言ったらしいんですよ。そしたら、ヤクルトベンチにいた高津監督がですね激高しておいって出てきて、
大西は血の気が多いんだから、血の気が多いんだから現役時代から。
そうなんですよ。ちょっとなんか解説時代もちょっと柄悪かったりとかして、そうでそれでまあそんなのがあって出てきて、でなんかもう逆に選手とかよりコーチ陣がヒートアップして、うん、おーやるんかみたいなって、でもわーって人出てきて、おー始まんのかと思ったら、立浪監督がですね高津監督の間に入って、まあまあまあまあまあまあまあまあ、あやめてやめてやめて感じでなだめすかしてるんですよ、うん、それで、一触即発の、事態が収まったという。
素晴らしいじゃない。
これがですね、うん、我々ドラゴンズファン、まあ、いろいろ辰巳監督に対して日頃いろいろ言いたいこと、ね、言いたいことが溜まってる人たちの中で、辰巳就任以来一番いい仕事したぞみたいな今日の MVP 辰巳みたいになって、
ちなみにその試合は
勝ちましたね。
あ勝ったのいいじゃん。
だから今日の MVP は辰巳、
いいじゃん。
采配じゃないんだ。
采配じゃん。
変化仲裁。
変化仲裁したんだ。
なんか方向性が違うんだよ。
だからこれあれですよ、江戸無血会場のね、明治維新の立役者坂本龍馬ですよ、これ。龍の遺伝子ドラゴンズ、ミスタードラゴンズ、さすがミスタードラゴンズだ。ミスタードラゴンズの人徳がなせる技だってなって、みんなだからいつもは負け試合で神宮で本当に負け試合になると、本当もう負けた投手がベンチに戻ってくれるのも先に立浪監督がもうベンチを去って裏の後にするんですよ。その時にもう、三塁側のスタンドから、タサミやめろーとか、たまれーとか、
知った激励がね、
選手はお前のおもちゃじゃねえぞーとかつって、ヤジが飛ぶのが風物詩なんですよ、神宮のビジター風物詩なんですけど、その時は、わー、タサミーいいぞーみたいな感じで、温かい空気に包まれるというか、
三塁側抜けて帰ってくる
ね、三塁側最後ね、今年一番ほっこりする光景、
素晴らしい、
はい、これが、栄えある第1位です。はい、そんなこんなでですね、田辺監督、2020年9月19日にですね、退任報道がありました。これね、自ら、辞めますということで、 だったんですが、これねやっぱりその前の段階からもう本当に我々ドラゴンズファンとしては、うん、もう2年連続最下位でも来年もやるってなって、本当にもうなんかあの泣くに泣けないみたいな、うん、なったんで、もうこうなったら3年連続最下位という、
うん、
もう花道を飾ってもらって、うん、もう誰も反論できない、オーナーすらもう口挟めないような状況にして、もう潔くやめてもらおうみたいなって、うん、もういいからとにかく負けてくれみたいな感じになってたんですよ、うん、もうだからあの愛しすぎて殺したいみたいな、すごい病んでる彼女みたいなんですね、なんですけど、ここで自ら身を引いてくれて、本当になんかあのあれですね、玉音放送みたいな、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んだような状況ですね、本当にあこれでもう戦争は終わるんだみたいなんですね。もうこれで明日から空襲の、
じゃあもう来年からバッチリ
怯えなくていいんだみたいになって、
来年からバッチリですか、
来年から、来年だからまだ監督が誰になるか分かんないですけども、もうこれで、あの愛と憎しみが絡み合ったドラゴンズの試合を見るということがですね、終わって、ちょっと終わってみると、あこれこれでちょっと寂しい思いもあるなっていうこともあって、また佐々木監督3年間お疲れ様でしたというですね、心境になっているわけでございます、はい、
はい、ちょっと補足的にちょっと確認したいことがあるんですけど、森さん全然知らないと思うんですけど、はいはいはい、あの小笠原投手っていういいピッチャーがいるんで、
小笠原
投手全然すごくいいんですけど、はいはいはい、このチラッと見たら、はい、メジャー挑戦って書いてあって、
お素晴らしい、
それはいいことじゃないですか、はいはい、でも今のこの話を統合するとよ、
うんうん、
立浪が仮にいなくなったとしても、うん、弱いんですよ、チーム。
あ、なるほどね。チームの頼みが抜けるってことね。
だから、ビッグモーターされてるから。
だからもう、弱いから、はい、そもそもが弱いから、
はいはいはい、
まあ、じゃあ来年、再来年で優勝できるか、
はいはいはい、
ってなってくると、はい、正直怪しいんです、
はいはいはい、
で、小笠原的には優勝したいんでしょうけど、はいはいはい、じゃあ、自分の現役時代のピーク時とかいろいろ計算したときに、はいはい、俺のピーク時と優勝の時と被らないと。
はい、なるほど。
うん、というところで、
はいね、
一発メジャーに行って、はい、そこでの結果は分からない、やってみないと、はいはいはい、で仮に、はい、いまいちでも、
はい、
今流行ってるのが、
はいはい、
そのまま帰ってきて、はい、ソフトバンク、
なるほど、
そのパターンね、はいはい、
でソフトバンク強いから
強い
で優勝できるし、
又吉とかもそうですよ、
そう
ドラゴンズから行って
完全に又吉と小笠原つながってんだから、
ね。ああそう、うちいいぞみたいな、金もあるし、
だから直接来るとさ、うん、弊害出るからさ、
はいはい、
一回メジャーかまして、
はいはい、
でメジャーかますと年俸何倍にもなるから、でそういう貯金作って、ソフトバンク来てくればいいんすよ、
松坂パターンだ、
そう、
はいはいはい、
それやろ、小笠原、
でも、全体通用したいと思う
し、いや、通用するしないじゃないで、だからもう、潰れる船から逃げようとしちゃってるじゃん、選手が。
小笠原投手という選手はですね、去年の立浪監督3年目も続投みたいな報道が出たときに、はい、って投稿したんですよ、SNS に。
だから、完全に思うところがあるじゃない。
って投稿して、すごい勢いで拡散されて、あ、やべえと思ったのか、はい、それ、あの、
削
除したんです
けど。
もう削除したのか、まだ。
だからもう、やっぱり思うところがありすぎて、一瞬回って、もう中日が嫌いになっちゃってんじゃん。
だから、ちょっと、立浪監督も、もう、出ようってなってから、多分立浪退院になったから、いなくなるのってちょっと焦ってるんじゃないですか。
あ、残んのじゃ
あ。あれ、いや、わかんないですけど。
いや
めんどくさいですよ、いろいろ代理人立てたりとか。
それは本当メジャーに挑戦したかったんじゃなくて、立浪から離れ
た
かった
みたいな。離れたい一心で、はい、じゃあメジャーだって言って、ね、大きいことを言えば、まあまあしょうがないね、お前に夢のためだなってなるかもしれない。
そうね、謎に京田とかもいなくなったもんね、
横浜
に
ね。京田はだから、あの立浪監督が、戦う顔をしてないって言って、強制送還させて、ほんで、最後の最後に、そのシーズン終わりに、お前変わらんかったなって言って、切ったんですよ。
だって、スタメンが出てた野手を、戦う顔がしてないっていう理由でクビにして、
うん、
同じ同チームの横浜に行かせて、
同
リーグの横浜に行かせて、
そう
でサヨナラタイムリー打たれて
中日戦でめちゃくちゃ打つんです
よ、ね、
しかも横浜行ったら戦う顔でいじられてるからバトルフェイス強打って言ってバッフェって言われて相性が、
はいはいはい、
もう向こうでだから人気者ですよ、
なるほど、ね、
でもショートの守備がめちゃくちゃうまいから、
ね、ショート守備はめちゃくちゃうまいですよ、
結果的に良かったね、
そう横浜的にはショートの守備がね、う
ん
は
い、いいんだけど統一リーグに現役のバリバリの一軍のやつを出さねえだろ
う、与田監督時代の最鉄壁の内野陣みたいなのみんな出しちゃったんですから出したりもうあの二軍幽閉したりとかみんなだからいなくなっちゃいました、ビシエドとかも使ってないし、
将棋でいうとあの飛車とか角を相手にあっさり上げちゃったみたいな、
ね、そうそうそう、
中田翔も何もやってないでしょ
中田翔2年6億でね 3億の2年契約か連れてきて、最初こそ打ちましたけどね、その後はもう、ホームラン1本1億円みたいな感じ。
ちなみに来年は誰がなりそうみたいなのはもうすでにある。
それね、10月の6日ぐらいまでには決めるって言ってたんですけど、最終戦までに、ね、
だってもうすぐだし、
もうすぐですよ、1日だから。
なんかなんとなく濃厚な人っている。
落ちはないですか。
ないよ。
二軍監督の井上、だから去年まで片岡二軍監督だったんですけど、その時にもう借金37作って、ウエスタンリーグの5チームの他の4チームの全部の借金を中日が背負うみたいな。
二軍も弱えんのか
よ。二軍も素人でよかったんですよ。でも今年井上和樹になったら首位独走して、まあまあ最終的にはソフトバンクに抜かれて2位になった。
まあでもそれでもまあ全然。
すっかりだって落ちはいっても。孫を抱いてユーチューバーになってるからね。
そうそう、福士君とね。
思うよ、おちくん。
福士君とテレビで出てましてね、やってます
けど。
そうそう。
ガンダムの解説してた。
ガンダム好きだから。ガンダム好きだから。そうそう、お前シード録画しといてくれ
っていや。どうか、もうね、戦う顔にはなってない。な
ってない。バトルフェイスはしてない。
なってない、もうね。
もうね、まあ、落合さんはちょっとまあ、はい、
そうだね、うん。年齢的にもね。
まあ、だから、いろいろな人の話、で、ね、名前は上がってますけどね。矢野とか。
あ、うん、あるな。
矢野だったら、まあ、元中日だし、阪神で監督もやってるし。
矢野あるな。ガッツは
ガッツも、ああ、ガッツも2軍で
監督やってたり
とかしてたんで、とか、あとなんか山崎武がやりたい。
ああ、武志ば
っかり。ちょっと怖い。
武志、畳と同じ方向
だよね。畳と同じ方向性だから、さすがにそこら辺まずいみたいになってるんですけど。
と、まあね、
とまあ、
予測は尽きないですが、
あ、そろそろいい時間、
そろそろいい時間に、
すいませんが、
いや、すいませんね、もう一晩でも話せないですけどね、はいはい、ということで、来年も、はい、2025年も中日ドラゴンズを応援していきたいと思いますので、
はい、じゃあ今日は
お願いします。
中日評論家の、はいはい、金城さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
なるほど ね、
はい、難しい。いや、僕も50分ぐらいからね、そろそろまとめに入らないと。